ありがたいお話ということで、
うん、
先日ね、私もタッサンも、
はいはい、
個人個人で、
うん、
テレビゲームの中林以外での番組にちょっとお声掛けいただきまして、
そうですね。
そこそこちょっと参加させていただいてるっていうのがちょっと続いている状況なんですけれども、
はい、
ありがたいことに、
うん、
これは私個人なんですけれども、我々のこのテレビゲームの中林より、
うん、
もうだいぶあのねゲームカテゴリーで言ったら大人気の番組にちょっとあのお声掛けいただきまして出演させていただきまして、ここ以外で私がそのゲームの話をするという場にちょっと参加させていただいたんですけれども、
はい、
その時はあのレトロゲームの話をちょっとね、
うん、
しているという形だったんですが、
うん、
ここでちょっとタッサンにもちょっと伺いたいなと思ったんですよ。
はいはい。
そちらの番組でも、はい、うん、触れたんですが、
おい、
初めてゲームが自分の手元に来た話っていうのは多分みんな覚えてるなと思うので、
はいはいはいはい。
自力で、
うん、
初めてクリアしたゲーム、タッサン覚えてる？
初めてかどうかがもう怪しいんだけど、
そうそう、
多分この辺だろうってのは、
うん、
スーパーマリオブラザーズ3か、
うん、
グーニーズ。
あ、グーニーズね。俺持ってなかったんだよね。コナミ好きっていうのも言ってたと思うんだけどね。
うんうん、
これ、グーニーズって、クリアとしては、あれなんか鍵を見つけて扉開けてゴールするんだっけ、
う
ん、
そうだね。鍵集めて、
うん、
あと、はぐれた仲間
うん、
を各ステージで一人ずつ集めてって、
うん、
全6ステージをクリアする。
なるほどなるほど、うん、で道中爆弾とか拾えたりするんだよね確かね。
そうそうそう、爆弾でなんかその壁破壊して中に鍵が入ってたり、
うん、
仲間がいたりっていうね。
はいはいはいはいはい、うん、なるほどね。でスーパーマリオブラザーズ3は、
うん、
これはあれですよね、エンディングを見たとは言いつつも、
うん、
これはあれですか、増えルートですか。
これは多分この当時は増えルートですね。
まあ多分そうだよね、
うん、この当時は増えルートだね。
そう、
うん、
で結構これってなんでこの話をさせていただいたかっていうと、
うん、
これ私も含めてなんですけど、
はいはい、
多分本当にじゃあ初めてクリアしたゲーム何ですかって聞いて、
うん、
おそらく明確に覚えてる人多分そんなにいないと思ってたの。
そうなぁと思うよ。
で俺はそれに関してはあのセガマーク3のファンタジーゾーンっていうゲームでしたってお話はさせていただいてるんですけれどもね。
オパオパの、
そうそうそう、出てくるやつをやったっていうのもあるんですけれども、これもただ俺の中で定かではないっていう状況なんですよ。
うん、おそらくこの辺だろうなっていうね。
そう、
うん、
で もちろんその後聞いてくれた方から、
うん、
あの明確に覚えてますっていう方もいれば、逆に全然覚えてないっていう方もいらっしゃると、
うんうん、
で俺もタッサンも要はその校舎の側だったわけじゃないですか、
うん、そうね。
で実際そのねお話しさせていただいたあの小平さんというパーソナリティの方も、うん、
はい、
定かではないという状況だったわけじゃないですか、
うんうん、
でこれあの時ちょっとお話しできればとは思ってたちょっと触れれなかったんですけど、
うんうん、
この初めてゲームをクリアした思い出が定かではない、うん、プラス、
うん、
その裏技を使ってクリアしたかもしれないという記憶があるわけですよね。
あーあーあああ、そうね。うん。
こういう記憶があるから、うん、じゃあ実際に今実力でプレイしたら本当にクリアができるのかっていうのを知りたくて、
あーあーあああ、
レトロゲームを始めたっていう側面が実際自分の中にあったんですよ。
なるほど。
なんで結構みんな僕があのレトロゲームをやってるっていうさ、イメージ持ってる方多いじゃないですか、
うんうんうんうん、
実際趣味でねゲーム実況自分でね枠取ってやったりしてる時も結構ねレトロゲームやったりしてますから。
ああ、なるね。
なぜ今でもレトロゲームに触れているのかっていうことを質問された時に、
うん、
別にそのレトロゲームの方が面白いと思ってるとかってわけではないっていうことを強く言わせていただきたい上で、当時子供の時にやってクリアできなかったのをクリアしたい、ないし、
うんうん、
クリアしたんだけどこれもしかしたら裏技とかを使ってたんじゃないかなっていうことがあった上で、
うんうん、
今やったらどうなるんだろうみたいなことをちょっと考えながらやってると、なんかおのずとレトロゲームをなんかやってみようみたいな気持ちが芽生えるみたいな形だったんですよね。
当時できなかったけど今ならできんじゃねえかっていうね。
そうそうそう、っていう検証みたいなのもあってっていう形でちょっとやってみたんですけど、うんうんうん、案外だからその初めて自分がクリアしたゲーム、それがそのクリアしたのも裏技を使ってでクリアしたのかもしれないしみたいなところがあるのかもしれないな、
うんうん、
ということでちょっとお話しがけさせていただいたんですけどもね、あの聞いていただいた方からたくさんちょっとコメントいただきましたので、大変ちょっと有意義な時間過ごさせていただいたなと思っております。ということで改めましてね、小平さん本当にお世話になりました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
番組情報やアルファグッズなどのサービスは ALFA ラジオで検索お願いします。
それでは本日も開店いたします。
3、2、1、
テレビゲームの中林。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。改めまして、中島貴文です。
小林達也です。さて、この番組は中島と小林の二人が古今東西新旧問わず、今までに発売されたテレビゲームのおすすめ情報や、今実際にプレイスの感想などを話していこうという番組でございます。
187号店はこちらのソフトをご紹介します。
読みを裂く花。
中林リスナー大人気、ハック&スラッシュ RPG ご紹介いたします。最後までお付き合いください。
はい、よろしく。
今やセルフプロデュースの時代、自分をアピールしたい、メディアの出演履歴を作りたい、トークスキルを身につけたい、そんなあなたにウェブラジオがおすすめです。企画、制作、配信すべてセットで月々6000円で始められるラジオサービスはアルファだけ。お問い合わせは検索サイトで ALFA と検索してね。株式会社アルファはあなたのセルフプロデュースを応援します。
Try to the next stage. アルファ。
前回186号店のね、アイソムニウムファイル回。
うん。
エンディングでまあ、今作、読みを咲く花を187号店でやりますよという告知をした状態での、
はい。
終了だったじゃないですか。
うん、うん。
なぜ、今回ではこのソフト。
おう。
過去スカイを聞き遡ってみたとしても、うん、このタイトルは一切そのリクエストも我々が触れることもなかったっていうタイトルなんですよね、
うん、
ではなぜこれが候補に上がって実際才の目に入って、サイコロのダイスの神に微笑まれたのか、
うん、
これね、実は今回だけに限った話じゃないんですよね、実はね。
まあ、ちょいちょいやってるんですわ。
はい。う
ん、
5つの候補、私とタッサンで、もちろんくじ引き引いたりとか、
はい、
リクエストを、
その日に読んだやつとかね。
が候補に入ります、みたいな感じの、中から、うん、まあ、いくつか何枠かどうしても、空いちゃうところがあるんですよね。うん、その枠はだからくじ引いて、過去来たやつを、まあ、もう一回候補に入れましょう、みたいな感じの中に、
そうですね。
ちょこっと、うん、僕も、タッサンも、うん、今後出るゲームのタイトルとかのリリース情報とか調べてる中に、
うん、
二人がたまーに、これ面白そうだよねって言ってるゲームが出てくるんですよ。
ちょっとやってみたくないこれって、ね。
そう、うん。っていうのが、さらっと入るっていう回がある
んで。ちょいちょいやってはいるんですけどね。
そうそうそう。
今の今までまあ選ばれてこなかった。
そうそうそう。過去実はその中で2作ぐらいあるんですよ。
そうですね。
4月だか5月ぐらいに出た、うん、太鼓織紫伝5のリマスター版と、はいはい、単純にむずいって言われてるけど、実際やってみたら、これはゲームとしてどうなんだろうという検証も込めて、うん、機動戦士ガンダム、ジョニックフロント。
ジョニックフロントね。
うん、あとバトルコマンダーね。
そうそう、ちょいちょいね、入れてはいたんですけどね。そう。なかなかダイスに選ばれない。
そう、う
ん、
ということで、ダイスの神に微笑まれないから、うん、まあ、この枠だけどうしても埋まらないなっていう時に、
うん、
これちょっと入れてみようぜっていう、ちょっとした我々のいたずら心みたいのがあるんですよ。
ね、それがようやくと言いましょうか。
ようやく身を結ぶというか、どうせ来ねえよって思ってたのか。
もう半ば諦めですから、これ。
そう、っていうので、やったらそのダイスに微笑まれたっていう初の回が今回だと思ってます。
今回でございます。
うん、はい、ということで、うん、ただね、このゲーム、その我々がやりたいよねっていうところの、まあ、いわゆる欲名もあるんですけど、
うん、
実際テレビゲームの中林ってハック&スラッシュを取り上げた回何回かあるんですけど、
はい、
結構なんかご好評いただいてましてというところもあっての、
う
ん、
そのようですな、
はい、候補でもあったんですけれども、うん、まあ実際 3D ダンジョンを主人公視点で、うん、一歩一歩探索していく RPG みたいな感じのタイトルではあるんですけれども、
は
い、いやー過去作でもね、うん、俺も結構覚えてたりするんだよね。
あ、そう。
まあどういうゲームなのかっていうのは作品ごとに全然色が違ったりするんで、
うん、
まあ今作の読み花に関しても、
うん、
まあだいぶ感じ方は違うと思うんですけれども、うん、まあリスナーさんからもこういう感じのコメントをいただいてますとかもあったりはするんですよね、
うんうんうん、
実際の初感はこの後がっつりちょっとレポートの後に触れさせていただきますので、うん、この時間を使って、はい、リスナーさんからリクエスト来てますので、そちら紹介したいと思います。
はい、ご紹介いたします。こちらお名前リサリサさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
タッサン、カジーさん、こんにちは。
はい。
勝手に並走企画を企てていたものの、
うん、
ボスが強すぎて火力不足でハマりすっ転んだリサリサです。
おお。
やっぱりダンジョン RPG って面白いよね、と改めて思った次第ですが、
はい。
次もぜひ、 チーム村、まあ、チーム村正ですね。
はい。
のダンジョン RPG をやっていただこうと思いリークします。
お
う。デモンゲイズをよろしくお願いします。システムも親切だし、話も個人的に好きなので、ぜひやっていただきたいです。まあ、ボスは強いですけど。ではでは、最近急に寒くなってきたので、風邪やコロナに気をつけて頑張ってください。ということでございます。
いやいや、ではではちゃうがな。うん、あ、ごめんなさい。リサレスさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということで、読みを咲く花で、は 3D ダンジョン RPG を、うん、奥深くまでね、
はい、
遊んできた我々が、うん、深くまで潜り込んだのであれば、
はい、
まあ、次の 3D ダンジョンの RPG もいけるでしょ、という意味での、うん、リサリサさんからのリクエストだったわけですよね。
まあ、はい。
ということは、3D ダンジョン RPG、
うん、
3D ダンジョン RPG になる可能性が。
ダンジョン潜って抜けた先はダンジョンでした。はい。となるかもしれない。
抜け出したらもう別のダンジョン待ち構えてましたっていうこと
だね。そうなるかもしれない。
なるほどね、うん、はい。しんどくね。
そうね。わからんでもないよ。わからんでもないが。
あ、というか、俺だって、今更ながらね、ここでね、ぶっちゃけるのもなんですけれども、終わってないですよ。
うん、
ということは、
はい、
突き割った場合は潜って、出てきて、もう一回次のそっちの、
そう、
ね、男女に潜り込む可能性が。
で、こちらを、まあ、改めて潜っていただいて、で、うん、帰ったら潜り直していただくと。
ああ、ね、という可能性が今2割あるってことだね。
2割あります。
なるほど、なるほど、なるほど、なるほど。まあ、入るんですけどね、
ここ、
ね。
まあ、入れますよ。もちろん入れます。
まあね。
それは入れますよ。
あの、お便りとしてご紹介させていただいたリクエストに関しては基本的にね。
はい、たとえ同じジャンルが続こうが入れます。
はい。
う
ん、たとえ好評を得ているハック&スラッシュ会であったとしてもだぜ。うん、2回はどうよって言われたら、ちょっとバカ考えるかもしれないけど、でも、
うん、
でもね、この、のジャンルって、
うん、
ものすごいやっぱこのジャンルを遊びたいっていうプレイヤーも多いゲームだと思うんだよね。
そうね、うん、
そうということで、まあ待ち構えてるね、皆様もたくさんいらっしゃると思いますから、まずはこの読みを咲く花がっつりこの後お話しさせていただきます。
テレビゲームの中林。
1979年、数十年前に東京に突如現れた巨大構造体読みには、時代を担うエネルギー資源、アルゲンを人類にもたらし、この国に特需を生み出しました。以来、構造体周辺は、ヨミクと呼ばれる町となり、ヨミに入り、資源採掘を行う労働者、アンダーノーツが集まり、賑わうようになります。そこに、特需を狙って乱立されては消えてゆく、零細企業の中の一社、カサンドラ社へ、手つかずの区域の採掘業務の依頼が飛び込みます。希少資源の採掘のため、明るい未来を夢見ていたはずのカサンドラ社課長のあなたは、思わぬ事件に巻き込まれ、黄泉に閉じ込められてしまいます。エクスペリエンスが送るディストピア 3D ダンジョン RPG、黄泉を咲く花は、今より約40年前の日本を舞台に行われる少し特殊な世界観の作品で、探索と戦闘を重点的に楽しむ、いわゆるハック&スラッシュの要素を多く持つ作品として、現在 Xbox、PlayStation 4、Nintendo Switch でリリースされており、Steam では Under Notes、Labyrinth of Yomi というタイトルでリリースされております。ウィザードリーを彷彿とさせる自由度の高いキャラクターメイキングが売りで、動かしたいキャラクターを作成して最大6人のパーティーを組んで、地上へ脱出するために、黄泉内部を奥深くまで探索して行きます。ウィザードリーライクの作品では珍しい、近代日本を舞台に、探索するメンバーは、課長である主人公に加え、高い報酬を得るために、非合法な方法でカサンドラ社に雇われている一般人という設定で、見方によっては、だいぶシュールな世界観かもしれません。フォーマルスーツを着こなし、探索用に鎧兜を装着しているサラリーマン。婦人警官が銃ではなく弓を携えていたり、ジャージ姿の小学生やスケバンや番長が物々しい武器を持っているなど、プレイしないとわからないドラスティックなキャラクターイラストが用意されております。そして、キャラクターのステータスには、なぜ黄泉探索に志願したのかまでテキストで表示させることができ、プレイヤーが愛着を持って作成したキャラクターを任意の職業につけ、パーティーを組んで攻略を目指します。戦士や魔法使いなど、RPG に触れていれば役割担当がはっきりわかるような職業構成はできるものの、あくまで 日本の労働者という設定のため、どこか無機質な故障になっており、他では類を見ない個性的な設定で遊ぶことができます。昔ながらのシステムをブラッシュアップし、遊びやすくした古き良き RPG、読みを咲く花、やり込み要素も含め、長く遊べる作品となっております。
テレビゲームの中林。
オリジナル短編小説を心を込めて朗読いたします。
朗読なんに5分で聞けるオリジナルストーリー、
各週木曜日ポッドキャストで配信中。ゆっくりと想像するひととき、いかがですか？
Try to the next stage Alpha。
今回我々がこの作品を走るにあたって、
はい、
一緒に走ってくださったリスナーさんがいらっしゃいましたので、うん、そちらの方のツイートご紹介いたします。
はい、
お名前イソラスさんですね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
並走して完走した感想ですが、うん、面白いし BGM もいいしやり込み要素満載だし、
うん、
まだまだやり込みます。パッケ版買ったしな、
うん、
まだ終わりは見えないけどね。
うん、ちなみになんですけど、うん、タッサンクリアした時の最終的なプレイ時間何十時間でしたっけ？
37時間だったかな。
私が収録日前日の時点でも、はい、全然ね、クリアまでできてないですけど、実際プレイした時間が21時間半とかだったと思うんですよね。
はいはいはい、はい。
で、実際まだ、踏破すらしてないダンジョンが2つぐらい見た感じ残ってるんですよ。
なるほど。
うん。で、並走したこのイソラさんのプレイ時間、
はい、
何時間でしたっけ？
現在のプレイ時間82時間です。
ちょ、待て待て、これ、並走ではない。
並走とは言わない。だって横にいないんだもん。
そう。
遥か前にいるんだもん。
そう。ちょいちょいちょいちょい。
並走とは並んで走ると書くんだけどね。
うん。もうしっかりあのね、クリア時間までね、記載された上でのさらにやり込みも始まってますけれども。はい、
ね、この人クリアしてからさらに20時間遊んでますからね。
すげえな。
すごいですね。
すげえ、ちょ、体調大丈夫ですか？
ねえ。
まあ、ということでね。うん、ただ、こんぐらい時間がかかってても、遊べるっていうゲームっていうのは、でも俺はまだね、全然まだ、
うん、
むしろ悔しいレベルでできてない。
ああ、
うん、ぐらいなんですよ。
うん、
で、タッサンは実際クリアまでやったじゃないですか。
やりましたね。
で、37、8時間でしょ？
37 時間、うん。
うん。実際さ、はい、終始やってみての、うん、その、まあ、初感でいいや、なんか、ここはこうだったなとかって思ってる部分あれば教えてほしいんだけど。
ね、この手の、まあ、わかりやすいところのウィザードリーとかね。
うん。うん、
あの辺と、まあ、同じようなもんですけど、
うん、
そういうのに比べるとね、非常に遊びやすいと言いましょうかね。
はいはいはい。
うん、あの、まず、キャラロストってものがないじゃない。
そうだね。
死んだことに対しての、まあ、罰みたいなものはね。
うん。
ないですから、まあ、お気軽に、普段よりまあまあ、なんでの、結構無茶した戦闘ができるっつーの？
うん、うん。うん。
そんなに慎重にいかなくても、いけたりするなっていうのもあるし、
うん、
あとはダンジョンビルドつってね、
うん、
いや、あのダンジョン内に自分でここに敵が湧きますっていうポイントを作れるから、
うん、
稼ぎが非常に楽でやると、
はい、
うん、いうところもあり、あとテンポ自体もサクサクと進んでいくのでね、この手のゲームにしては非常に遊びやすいんじゃないかなと思ったね、うん、
あれだよね、我々がテレビゲームの中林以外でのこのいわゆるハック&スラッシュ系の 3D ダンジョン RPG って、うん、
はい、
中林だけで、ウィザードリーのエピソード1、うん、エピソード4、
はい、
世界樹の迷宮、うん、エルミナージュ2、
うん、
この4作。で、俺以外は、
うん、
私の場合は 3D ダンジョン RPG って女神転生をやってたので、
はいはいはいはい、
ただこれはいわゆる 3D ダンジョン RPG なだけであって、ハクスラの要素は入ってないのよ。
うんうんうんうん、
なので、これはちょっとまあ省かしていただいて、大体私が知っているハクスラと言われているもの、この4作しかないんですよ、私の経験上はね。
はいはい、
タッサンはちなみになんかそういうので、他でプライベートでやったことあったりするのはあんの？
あーと、ウィーザードリーなんだっけ？
ん？
X？
ああ、うん、はいはいはいはいはい。
あの辺のやつと、
うん、
あとなんだっけな、世界樹のね、どれか別のやつもやってたんだよ。
ああ、なるほど、なるほど。と、うん、いうことは、中林でやりますっていう体裁がなくてもプレイしてる環境自体は。
してはいるね。うん。
なるほど、なるほど。ただ、じゃあその中で総じて言うと、うん、今回のこの読み花。
はい。
難易度で言うと、うん、確かに俺もまだ途中ではあるんだけど、うん、だいぶ楽になってるなっていう印象は持ちました。
持ちましたね。うん。
なんだけど、設定がさ、
うん、
ものすごいなんか、突飛な設定をしてるじゃない？
そうだね。
剣と魔法のファンタジーみたいな世界観に自分たちが、うん、操作したい職業についているキャラクターを作って、うん、パーティーを組んで、うん、ダンジョン踏破していきますっていうのが、まあ、大体の流れだと思うんですよ。
うんうんうん、
ただ、それだけで終わりではなくて、うん、しっかりその、ね、作ったキャラクターにも命があるということで、うん、やられてしまうと死亡して、うん、蘇生に失敗するとキャラ自体がいなくなってしまう。この要素って実はものすごい重要だと思ってたんですよ。
うんうん、
まあ、お決まりの要素だしね。
そうね。
だからこそ、一歩間違うと死、みたいなさ、状況が往々にして起こるじゃないですか、うん、この手のゲームって、うん。それがなくなったものによって、うん、ものすごくだからプレイした所感自体が変わったっていうのは確かにあると思うんですよ。
うんうんうん、
ただ、かといって、じゃあこれってすごい簡単だよねって言われると、うん、俺そうかって思うんだよ。
ああ、
なんかさ、まあ、それはなんかそういうそのステージを作っているギミックによってさ、うん、やっぱここ壁は生まれたりとかするわけですよ。
うんうん、
その中で、この中であの赤い少女っていう、まあシナリオの根幹に関わってくる重要なキャラクターが敵で出てくるんですけど、
はいはい、
何回か戦う中の、一回、ものすごく、どんだけ攻撃を加えても、それをさらに超えるぐらい回復してくる瞬間の赤い少女が出てくるところがあって。
あったね、
うん。あれだけはね、何回やり直したかわからんね。
あそこはもう、回復を上回る火力でいかないといけないからね。
そうそうそう。うん、だから何回も何回も挑戦して、うん、で、やられて、うん、で、もう一回挑戦しますみたいなことを何回やったかわかんない。10回ぐらいやったかもしれんの。
頑張ったね。
いや、なんか、うん、もっとちゃんとあそこを攻略するように、うんいや、パーティーとか組み直せばよかったんだけど。
ああ、ああ、
なんか、とりあえず今できる限りで、これならいける、あれならいけるっていう方法を試しすぎちゃったせいで。すげえ、なんか、意味のない時間を食ったなっていうのはあったりするのよ。だから、なんか、しっかり壁あるし、
うん、
その、一回の戦闘でちょっと適当なことすると一気に瓦解するっていうバランスはね、整ってんですよね。
そこ
は
相変わらずですね。うん、
ただ、それがやっぱり、だがそれがいいなんだよね。
うん、
そう、なんで、で、一歩一歩そのマップを埋めていって、自分たちの踏破したところには、うん、次はわざわざ自分がね、十字キー動かさずとも、指定したところに移動してくれたりとかするとかって、すごい親切な要素はいっぱいあるんですよ。うん、ただ、それでも、難しいところはしっかり難しいっていうのが、このゲームの素晴らしいところかなとは思いますね。
テレビゲームの中林。
今作を含め、ハック&スラッシュに類される古典的でありながら、今でもプレイヤーが多い 3D ダンジョン RPG には、お決まりとも言える要素があります。1、キャラクタークリエイト。2、アイテム収集に重きを置いたデザイン。3、キャラクターロストの概念。多くは剣と魔法のファンタジー世界に生きるキャラクターを生み出し、一歩間違えるだけで死と隣り合わせになる高い難易度の世界をシンプルな表現で遊んでいきます。そんな中、今作を開発した株式会社エクスペリエンスは、ウィザードリーライクの中でも異端と評されながらも非常に遊びやすいゲーム作りを行っているとわかります。PS2 全盛期に和製ウィズと呼ばれる作品が何作か発売された中、学園ものを取り入れたウィザードリー X を販売。3D ダンジョン RPG になかった要素を盛り込んだ上で、初心者にも上級者にも親切なユーザーライクが好評を得ており、今作以外にも、東京新星6シリーズや、剣の街の異邦人など、多くの作品をリリースしております。それは白面の魅力も含めて、エクスペリエンスが世に出す作品を待ち望んでいるユーザーが多くいることに他なりません。ハック&スラッシュが定着してから長い時が経ち、定番でもストレスに感じる部分の排除と、上級者向けのシステムを抜本的に見直すことで、今作を含めたエクスペリエンス作品ならではの快適さを持って挑戦することができます。ロード時間は皆無に近く、慣れてきたら高速で消化することも可能である操作性の快適さ、戦略が求められる高い戦闘難易度、そしてお決まりであったキャラクターロストをなくし、育成を任意のタイミングでいつでもやり直すことが可能になりました。プレイの成果がリセットされる取り返しのつかない要素を考えて、 無理に挑戦することがはばかられる立ち回りが求められていた部分を排除することで、ある程度前向きに探索をすることが可能で、事前の知識を持たずとも気軽に挑戦ができる点は、初心者向けに調整されていると思います。ただあくまで過去の作品と比較すると簡単になっているというわけではなく、やり込み要素がふんだんに盛り込まれているジャンルでもあるので、深く知っていくほどにより面白さが体験できる作品になっていると思います。昨今触れているゲームと比べると非常にシンプルではありますが、やればやるほどに楽しめるハック&スラッシュの魅力に気軽に触れれる今作、黄泉を咲く花。非常にコミカルな部分も多いので、軽い気持ちで触れていただければと思います。
肩に貼ったら肩こり解消しました。
パソコンに貼ったらバグがなくなりました。
このステッカーのおかげで恋人が。
ステッカー効果で家を買いました。
イエーイ。
テレビゲームの中林の番組公式ステッカー好評発売中。詳しい情報は ALFA ラジオで検索。
Try to the next stage アルファ。
この番組はアルファ公式サイト、ポッドキャストアプリ、Spotify、Amazon Music などでお聞きいただけます。当番組では皆様からのメッセージを募集しております。おすすめのゲームタイトルや質問、感想でもたわいのないお言葉でもお気軽に送ってください。メッセージの投稿は公式メールフォームや Twitter 公式アカウントへのダイレクトメール、もしくは Twitter のハッシュタグ、ローマ字で中林、またはテレビゲームの中林をつけてつぶやいてください。番組公式アドレスは中林アットマークアルファハイフンラジオドットコムです。どしどしお待ちしております。さあ次回188号店こちらでございます。
はい、
リターンオブザオブラディン。
おー、なるほどね、うん、以前リクエスト来ましたね。
いただきましたね。
はい、はい、すべてがモノクロで表現されているというね、うん、ミステリーアドベンチャーでございますけれども、ね、はい、このゲームね、すごい非常に気になってはいたんですけど、うん、まだ実際触れれてないんで、
ね、
どのようなゲームなのか正直まだわからないところではあるんですけれども、うん、ね、以前のね愛の回でも言いましたけど、私はミステリーとか大好きですから、は
い、
どのような
もんじゃないですかね。
はい、しっかり推理してやっていきたいなと思っております。
はい。
ということで、うん、今回のね、読みを咲く花、いわゆるハック&スラッシュって言ってね、ダンジョンの踏破と戦闘と、うん、アイテム収集をメインに楽しむという、なんだ、ゲームの、
うん、
システムを楽しむゲームっていうのも多分これ間違いじゃないと思うんですよね。
ああ、そうね。
なんで、やっぱいろいろ新しいフィールドが作られて、そのフィールドに挑んでいくプレイヤーがたくさんいるみたいな感じで。実際ね、この今作作られているエクスペリエンスは他にもね、剣の街の異邦人っていうタイトルだったり、東京新世録っていうね、作品もあったりとかで、たくさん 3D ダンジョン RPG あります。で、作品ごとに、数々魅力がある中で、
うん、
今作は今作で非常に遊びやすくまとまっているなぁと思う作品でございました。ぜひ皆さんもね、気になった方調べてみていただきたいと思います。
はい。
そして株式会社アルファで販売中でございます。
うい
テレビゲームの中林公式ステッカーまだまだ販売中でございます。ぜひ、こちらもねチェックいただきたいと思います。
PS5 が当たるらしいっすよ。
そう、うん、まあ、あのね、らしいだから。
ね、らしいっすか。
そう、断言してしまうと我々ね、ジャロに訴えられるから。さあ、はい、ということで、ぜひね、今後ともね、ぜひ皆様からのコメント、どしどしお待ちしております。では、188号店は、リターン・オブ・ジ・オブ・ラディンでお会いいたしましょう。お送りしたのは中島拓海と、
小林達也でした。この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。